先ほど子どもたちに話したお話しさせていただいた聖書の言葉の通り、神様は本当に私たちの祈りに応えて、必要なものを与えてくださる方なんだなということを思わされます。続けて、ヒロ君と、ご一家の祝福をお祈りさせていただきましょう。一言、お祈りさせていただきますが、本当に神様が弱さを覚えていらっしゃる方々、今も痛みの中にいらっしゃる方々に特別な慰めを与えてくださるように覚えてお祈りしましょう。先ほど礼拝前に、お祈りの課題を分かち合わせていただいたんですけれども、岡本薫姉妹のために続けてお祈りください。今日は、お休みでいらっしゃいますが、本当に回復を与えられるように、痛みから解放されるように、また新学期の学校での歩みが支えられるように覚えてお祈りください。そして、岡本カジ君ですけれども、日本で、明日に日本から帰ってこられる、お母さんと、お子さんたちが帰ってこられる予定だったんですけれども、肺炎を起こして日本の病院に入院していらっしゃいます。岡本カジ君のためにも覚えておいてくださいますように。ですから、こちらに戻ってこられるのはちょっと時間がかかる予定でありますが、元気になって帰ってくることができるように覚えておいてくださいますようにお願いを申し上げます。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたに感謝を申し上げます。本当に、私たちこのサウスノースカロライナのハリケーンのことで大きな痛みを覚えています。亡くなられた方々もいます。本当に大きな被害が出ています。神様、どうか今も痛みや戦いの中にいらっしゃるお一人お一人の上に神様の慰めと守りがありますようにお願いをいたします。一日も早く水が引いて日常生活を送ることができるように、主よ、どうか現地の方々の上に神様の助けがありますようにお願いいたします。日本でも大きな地震がありました。また、この台風が来ました。今も不安の中にいらっしゃる方々がおいでであります。どうか主よ、助けを与えてくださいますようにお願いを申し上げます。今日は、向井姉妹をまた送ってくださって、私たちのために礼拝を導いてくださったことを感謝をいたします。さらにあなたの器として用いてくださいますように。また稲本兄弟のお証しも感謝いたします。本当に神様、あなたが必要を与え御業をなしてくださる方であることを感謝をいたします。さらに広くのためにあなたの癒しが日々ありますように、神様助けてくださいますように。今も移植を必要としている方々お一人お一人に神様守りがありますようにお願いを申し上げます。神様、本当に神様、私たちが与えた命の一つ一つが本当に神様の守りの中で神様支えられていきますように、助けてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、どうか、今日も神様、弱さを覚えていらっしゃる一人一人打ち巡ってください。今お分かりしましたけれども、岡本薫姉妹のために今日も守りを与え癒しを与えてくださいますようにお願いをいたします。今週も検査があるとお伺いしましたけれども、その検査の中で本当に問題があるならばそれを明らかにしてくださいますように、またすべての不安や神様をそれから姉妹を守ってくださいますようにお願いを申し上げます。神様、岡本カジ君のためにもあなたの癒しの御業をなしてください。神様、日本に神様残って、ひろこ姉妹とお子さんたちと歩んでいらっしゃいますけれども、どうか神様、このその中で、不安を覚えて戦いを覚えていらっしゃいますひろこ姉妹の上に、またカジ君の上に、モモちゃんの上に神様守りを与えてください。先にこちらに帰っておられでありましょう。このご主人の上にも神様の守りがありますように、この一家の上にあなたの支えがありますようにお願いを申し上げます。神様、あの小沢美和子さんのご主人をあなたが本当に癒してくださいますように、助けてくださいますように、あの朝の兄弟をあなたがさらに回復を与えてくださいますようにお願いをいたします。神様、病の方々お一人お一人今も雪巡り支えてください。ファミリーキャンプの講師をしてくださいました関先生の奥様の、神様、今週も支えてくださいますように、また癒してくださいますようにお願いをいたします。伊藤さんの美穂さんの上にもあなたの癒しの御業されますように、この 抗がん剤で患部が小さくなったら10月に手術を受けるという予定でありますけれども、主よどうかあなたが今そのやめるところに見ておいて癒しを御業をなしてくださいますようにお願いをいたします。今も弱さを覚え戦いを覚えていらっしゃるお一人お一人、今日も支えてくださいますようにお願いをいたします。神様、教会の歩みを祝福し、本当にあなたの恵みの中で私たちが前進していくことができますようにお願いを申し上げます。一つ一つのプログラムを祝福し、また新しく教会に集う方々も起こしてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日は創世記の2章の4節から9節、創世記の第2章の4節から9節を通して、短く、今日は少しいつもより短めですけれどもメッセージをさせていただきます。創世記の第2章の4節から9節です。聖書の一番最初にあります創世記2章ですから2ページになりますが、2章の4節から9節までお読みいたします。これが天地創造の由来である。主なる神が天地と天とを作られた時、地にはまだ野の木もなく、まだ野の草も生えていなかった。主なる神が地に雨を降らせず、また地を耕す人もなかったからである。しかし地から泉が湧き上がって地の全面、土の全面を潤していた。主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。主なる神は東の方エデンに一つの園を設けて、その作った人をそこに置かれた。また主なる神は見て美しく、食べるに良いすべての木をつき土から生えさせ、さらに園の中央に命の木と善悪を知る木とを生えさせられた。ここまでであります。本日はこの聖書の箇所から私たちの使命と題してメッセージをさせていただきます。私は先週休暇をいただきまして、金曜日までお休みをさせていただきました。大変良い時を過ごしました。そして土曜日からまた教会の、昨日からですね、また教会の働きに戻りました。以前どこかで読んだ文章で、良い休暇というのはその休暇を終えた時にやる気を持って仕事に戻りたくなるような、さあやるぞと思って仕事に戻りたくなるような気持ちにさせるものであるという、そういう意味の言葉を読んだことがあります。なるほどなと思います。皆さん、私は金曜日の夜どんな気持ちだったと思いますか？まあそのことは興味のある方は個人的に聞いてくださればいいと思うんですけれども、皆さんにご自分のことを考えてみてください。皆さん、休暇を終えるときにどんな気持ちで仕事に向かわれますでしょうか。また毎週の日曜日の礼拝、これはまあ楽しみだけれども、またその後の皆さんとの楽しいお話をしたりですね、お交わりをする時間も、それも楽しみだけれども、日曜日の夕方になると気持ちがドヨーンとなっていくという方も多いのではないかと思います。月曜日が一番つらい、金曜日が一番楽しみ、サンクゴッド、イッツフライデーって言葉もありますけれども、本当に金曜日が一番楽しい、嬉しい、そういう方も多いと思いますね。まあそうだろうと思います。無理もないと思います。その一方で、でも本当にそれでいいのかなっていう思いもあります。それでいいのかな、本当にそうでいいんだろうか、そう思いますね。月曜日仕事行くのが気が重い、それで私たちは本当にいいのだろうか。また皆さん、 何のために仕事をしておられますかと聞かれたらどう答えられるでしょうか。どうして今あなたはその仕事をしているんですか。そう聞かれたらあなたはどう答えるでしょうか。教会の中でしばしばこんな声を聞きます。私は、まあ、生活の糧を得るためにどうしても仕事をしなきゃいけないんです。いや、私たちが教会や牧師を支えるためには私たちはこの仕事をして、お金を稼いで、そしてそれを教会に献金するために私は仕事をしてるんです。世の中に出て行って伝道するために、職場というものが、だってねえ、だって職場、仕事に行ったらそこでいろんな人に会うじゃない、そこで伝道できる、そのために私は仕事をしてるんです。またある方は、本当の話でありますけれども、本当は伝道一本でやりたいんだけれども家族も養わなきゃいけないから仕事をしてるんです、早くこの仕事を辞めてリタイアして思いっきり伝道したいんです、そういう方もいらっしゃいました。本当に伝道したい、それは素晴らしいと思います。でもその背後には仕事は二の次で、本当は伝道したり牧師になったりしたいんだけれども自分はできないから、自分はそういう導きがなかったから、とりあえず今は仕事をして、その仕事をする職場が伝道になっているからそれがいい、でもお金があれば仕事を辞めて伝道に専念したい、家庭の心配をしないでお金があればいいのに、そんな思いが透けて見えてきます。伝道したいって本当に素晴らしいと思います。どこでも出て行った場所が伝道になっている、それが伝道の場だ、これは素晴らしいクリスチャンスピリットであろうと思います。リタイアしたら思いっきり伝道できる、それは本当また素晴らしい。でもその一方で仕事に対する思いは本当にそれでいいのだろうか、そのように思います。これらのことを考えていくときに、私たちの人生の中でとても大切な、とても大きな時間を投入し、自分の能力のすべてを投入する、この私たちが仕事をするということが神様との関係でちゃんと理解されていない、積極的に肯定的に神様との関係で正しく捉えられていないことが、また牧師として私も責任を感じるんですが、教会においてこの神様と神様からの私たちの使命としてこの仕事が与えられているんだということが、教会で積極的なその意味がちゃんと語られていないことが問題なのではないだろうか、そのように今日の聖書箇所を読んで思わされたのであります。教会で今日の説教題は私たちの使命ということでありますけれども、教会で私たちの使命というと伝道すること、イエス様のことを伝えること、イエス様の福音を伝えること、そのように思われる方も多いと思います。まあ、それは間違いじゃないでしょう。イエス様は十字架にかかって3日目によみがえって天に昇って天に帰って行かれるときにこうおっしゃいました。出て行って、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を伝えなさい、またあなた方は行って全ての国民を弟子として父と子と聖霊の名によって人々に、彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ、また聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう、そういうふうにイエス様はおっしゃいました。ですから私たちにとって本当にイエス様を伝えていくこと、この福音を伝えていくこと、本当にそれは大切なことであります。でもその一方で、もっと昔から、もっと人間が作られたその時から根本的な私たちの使命、世の初めから与えられている私たちの使命、それは何だろうか。それが今日読んだ聖書に 書かれているこの地を耕す、地を管理するという使命でありました。一章の28節、皆さん聖書を開いたままになっているでしょうか。この同じページ、前のページになるかもしれませんけど、一章の28節にはこう書いてあります。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、また海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物を治めよ。地の生き物を治めなさい。これは地を管理しなさい。この世界は神様のものだけれども、それをあなた方に任せるよと、管理しっかり管理してねと、神様は私たちに任せられたのであります。2章の15節にはこのアダムに神様が与えられた仕事が出てきますね。主なる神は人を連れてエデンの園に行き、これを耕させ、これを守らせられた。本当にこのエデンの園にアダムは、初めての人間であるアダムはエデンの園に置かれて、さあこれを耕しなさい、これを守りなさいというふうに言われたというのであります。つまり神様は私たちに仕事をしなさいと招いていらっしゃる。世の初めから私たちはこの地を管理し、この地から産物を得るようにと、私たちに神様は命じていらっしゃるのです。一章の26節には、神様がご自分の形に人を作り、すべての生き物をおさせめさせようと言われたと書かれていますけれども、この神様の形、神様の形、先週もお話しました神様の形というのは霊的な部分、私たちの魂の部分、私たちの本当に目に見えない私という部分、その私が神様との関係の中に生きていく、それが神の形なんだ。また人格、自分で決意をして、自分で考えて、自分で決意をして、自分で判断していく、その人格を与えられているんだ、そういう話を先週させていただきましたけれども、それとともにこの文脈を見ていくならば、神様はご自分の形に人間を作って、神様がご自分でしてもいいことを、この世界を管理するっていうのは神様が自分でしてもいいんだけれども、でも神様の形に人間を作って、さああなたたちこの世界をあなたたち管理してねと私たちに任された、あえて私たちに分かち合われたということでもあるんですね。この神様の形っていうのは、神様の仕事を私たちにも分けてもらった、そういうことでもあります。神様が全部ご自分でしようと思ったらできたんだけれども、あえて私たちをご自分の形に作られて、私たちに、あなたたち管理をよろしく頼んだよ、この地を本当にちゃんと管理してくれよ、そういうふうに任せてくださったのであります。そしてアダムはエデンの園に置かれて、もうめんどくさいことを任されたなって思わないで、本当に喜びにあふれてその地を耕していたのでありました。それは本当に神様から与えた祝福であり、喜びであったのであります。神様が私たちに与えられた仕事をするということは、私たちにとって喜びなんです。それは生きていくためにお金が必要だからやんなきゃいけない、そういうふうに私たちは思っているかもしれない。でももともとどうだかというと、本当に神様が私たちに与えて、この地を管理することをあなた方にも分かち合うから頼んだよ、一緒にやっていこうよ、神様は私たちに分かち合ってくださっている、本当に喜びなんですね。ところがその労働の意味がガラッと変わってしまう出来事が起こりました。これ来週お話しするところですけど、神様との関係が壊れて労働が苦痛になってしまった。3章に進んでいくと、3章ではこの神様と私たちの関係が壊れて、そして労働が苦痛になってしまうということが起こりました。3章の17節から19節、そこにはこのように書かれて ています。1枚めくると出てきますけれども、3章の17節から、さらに人に言われた、あなたは妻の言葉を聞いて食べるなと私が命じた木から取って食べたので、地はあなたのために呪われ、あなたは一生苦しんで地から食物を取る。地はあなたのために茨とあざみとを生じ、あなたは野の草を食べるであろう。あなたは顔に汗してパンを食べ、ついに土に帰る。あなたは土から取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰る。働くのが苦痛になり、自分はどうして仕事をするのだと疑問が湧いてくる。私はどうせ死ぬんだろう、どうせ土に帰るんだろう、頑張って頑張って頑張ってパンを食べて、頑張って仕事をしてパンを食べて、それで土に帰る。ああなんて虚しいんだろう、その生き方が生き方になってしまった。それは私たちが罪を犯したためなんだ。そのように聖書は語るのであります。虚しい、どうせ死ぬのに、どうせ土に帰るのに、なんで私はこんなに一生懸命生きなきゃいけないんだ、なんでこんなに一生懸命頑張んなきゃいけない、なんでこんなに人から苦しいことも我慢しながら仕事をしていかなきゃいけないんだ、そういう人生の意味を見失ってしまう、どういうこと、そういうことが起こってくる。その人生の意味を見失ってしまった私たちを救うために、私たちにもう一度生きる意味を与えるために、神様はイエス様を与えてくださいました。これが聖書のストーリーです。大きな、本当に分厚い聖書の、本当に分厚い聖書の中の真ん中に貫いているストーリーです。それは神様は私たちが本当に喜びにあふれて仕事を生きる、それも喜びにあふれて仕事をする、そういうものを準備してくださっていたのに、私たちが神様に背いた時にそれを失ってしまった。でも今やそれを取り戻せる、私たちは喜びにあふれて仕事をすることができる、そのような生き方に変えることができる。神様はその道を準備してくださった、イエス様をという存在を与えて、私たちを神様の愛で満たし、私たちを愛を持って送り出して、この地において神様の愛を持ち運ぶ器として、この地を神様の愛を持ってこの地を管理するようにと、私たちをこの地に送り出してくださっているのであります。この分野で一番、この私たち聖書、神様との関係の中で仕事を捉え直すということで、一番この示唆に富んだ本を出しているのが、マンハッタンのリディーマーチャーチのこのティモシー・キラー牧師先生ですね。彼は本当にこのことに関して真剣に取り組んでいるなと思いますね。このマンハッタンで伝道しています、何千人って人が集まっています。彼の教会にはいろんな仕事をしている人々が来ています。金融の人もいれば、ジャーナリストもいます。掃除をする仕事の人もいれば、教育関係の仕事をする人もいます。また仕事をしようとしないという人たちも教会には集まってきています。その中で教会が正しく仕事の意味を語っていくことの大切さを感じて取り組んでこられました。日本語にも訳された本でありますが、この世界で働くということという本が日本語で出版されています。その中に一人の人の実践が載っています。それをご紹介してこのメッセージを終わりにしたいと思いますが、彼の名をドンと言います。ドンは自動車販売会社の、もう自動車ディーラーの社長でした。彼は自動車販売会社では当たり前の世界観を聖書のメッセージで書き換えました。自動車の販売会社では車を最高金額で売ること、どれだけ利幅を確保できるか、それが大切だったというのであります。販売員は報奨ボーナスをもう狙ってですね、本当に利幅が一番大きなお客さんを大切にします。一生懸命口説きます。でもドンは全く違う世界観を持っていました。一人一人の顧客に最適な良い車を提供したい、彼はクリスチャンとしてそんなビジョンを持っていました。一人一人のお客さんに、その人にぴったりな一番いい車を持ってもらいたい、そんなビジョンを持って この自分の職場を見、自分の会社を見ていると、実際に起こっていることは、交渉の上手な白人の男性が車を一番安く買って、女性や、これこういうの読むとかなりショッキングなんですけど、女性やマイノリティの人々がより高い金額で同じ車を買っているという傾向が見えてきたそうです。本来もっとこの手を差し伸べられなければいけない人々が一番この損をしている。この現実に彼は社長としてクリスチャンとしてどうしたらいいんだろうかと思ったそうです。そして彼は一つの決断をしました。こんなことあるのかな、こんなことして仕事大丈夫なのかなと思いがするところもあるんですけれども、自分の店では彼は社長ですから決断をする権利がありました。彼は自分の店ではみんな同じ値段で車を買える。交渉は一切しないというものでした。実はこの本の中にはどんな仕事がどこまでうまくいったか、それは本には出てこないんですね。なんでかなと思ったりするんで、うまくいきました、祝福されましたって私たちはそういうことを期待するんですが、何も書いてない。でもある意味それはティム・キラーにとってはそれはおまけみたいな話、うまくいったかうまくいかなかったか、それはこのおまけの話、大切だったのがドンが神様に従って業績的にどうだったかわからない、でも一人一人の顧客に良い車を提供するということにこだわった。本当に私は神様に従ってどうやって生きていくべきか、神様に従ってどういう仕事をすべきだ、どういうふうに仕事をすべきなのか、そのことを彼は真剣に考えたのでした。あなたには何ができるでしょうか。あなたの仕事の中でどのように神様に従っていくことができるでしょうか。神様から愛をいっぱいいただき、隣人を愛するようにという使命をいただいたあなたは、その仕事を神様から使命としていただいているはずです。そこで神様から使命をいただいたところで、神様に感謝して歩んでいこうじゃありませんか。そして隣人を愛するということを本当にその中で実践していこうじゃありませんか。神様がそこであなたを用いてくださる、そのことを本当に見させていただこうじゃありませんか。もしもどうしても今の仕事では隣人を愛すことができない、今の仕事をしていると隣人を愛せないということだったならば、もしかしたらあなたは違う使命をいただいているのかもしれません。その時には、ああそうだなと、そういうことが示された時には、本当にまた勇気を持って祈って決断をしていこうじゃありませんか。神様はあなたに、神様が与えた使命に生きてもらいたいと願っていらっしゃるのであります。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、神様は私たちを作られて、この地を私たちに任されました。頼んだよと、あなたがご自分でしようと思えば、ご自分でできたことを私たちに分かち合われて、この地を管理するよと命じられました。地を耕し、地から産物を得なさいと命じられました。今もあなたは私たちに仕事を与え、働きなさいと命じていらっしゃいます。それはただ生活の糧を得るためだけではなくて、あなたから与えられた使命であり、あなたがここで喜びを持って歩むためでもあります。あなたが私たちに与えてください喜びを感じながら歩むためでもあります。神様、私たちは罪によってこの働くことが喜びでないということもいろんなところで経験します。でも主よ、あなたはイエス様によって私たちを新しくし、私たちをあなたの愛で満たして、新しくこの地に送り出そうとしてくださっていることを感謝いたします。どうか主よ、あなたの使命に立って、この地においてあなたの働き人として 働くことができますようにお願いいたします。それぞれの職場においてあなたの使命を果たしていくことができますように、それぞれの仕事を通してあなたの使命を果たしていくことができますようにお願いを申し上げます。あなたを待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。